ある意味で本当に私たちの群れは祝福されて、何か順風満帆で進んでいるような錯覚をしていたのですが、街道建築のことが難航しており、これで2度目になったわけです。土地を決めたつもりでいてどうも難しい。それで私は初めは神様に文句言ばっかり言ってました。なんでこんな目に遭わせるんですかっていう感じでですね、やっぱりいつも申し上げているように、神様には正直にまず申し上げた方がいいと思いますから、何か恨みでもあるんですから、まあ、では言いませんけれども、どうしてこう次から次に止められるんですかっていうね、そういう思いで祈っていたんですが、今日のこのテキストに触れましたら、まず私自身が根源的に問われているなという厳粛な思いにさせられたのです。まさに今の私たちの状態にぴったりの箇所だなということを痛感させられています。長島さんが苦中のですね、報告をした次の日曜日にこの聖書の箇所が選ばれているっていうことに、私は深い摂理の見て覚えて、一方で恐れおののいたのですけれども、またとっても力づけられたということであります。それはどういうことなのかということをこれから申し上げてみたいと思うのですが、まず12章の一節からのところ、これは毎度申し上げておりますように、聖書全体のですね、聖書っていうのは神の民の信仰文学的歴史というふうに私は定義つけていますが、神が祝福を全ての人に伝えるためにご自分の民を選びな、その歴史が信仰文学的な表現で示されているんだというふうに申し上げていますが、聖書全体の中でいわば具体的な歴史の部分に入る出発点がこの創世記十二章です。厳密に言うとその少し前からなんですが、一応十二章からっていうふうに考えていいでしょう。でそれ以前は序論の部分になる、つまり聖書全体で伝えたいっていうことが、これまた見事に、もともとの素材は神話ですけれども、素晴らしい神の言葉としてですね述べられているわけですね。で具体的な歴史に入る第一歩がアブラハムの選びであります。注意深くお読みになる方はアブラハムではなくてアブラムになっている、どうしてっていう思いなのですが、このアブラハムとアブラムの違いというのはですね、アブラハムというのはアブラムという名前のアラム語的変形と言われるんですが、つまりアラム語っていうのはパレスチナの地域で普通に使われていた言葉です。イエスのあのエロイエロイラマサバクタニってこうカタカナに書いてある、あれもアラム語というわけですね。ですからアラム語的な表現がアブラハムだけど、この創世記ではこの最初は正確なアブラムという名前からですね、17章に神様がしっかり契約を結ぶっておっしゃった時点でアブラハムに名前が変わる。特に旧約聖書でこれからはこう言いなさいっていうふうに言われている時には、非常に特別な意味を持っていることなんですね。ご存知のようにこのアブラハムという人は世界の3つの唯一神教の先祖になるわけですね。言うまでもなくユダヤ教です。そしてそこから出発したキリスト教、さらにイスラム教ですから、この ユダヤ教、キリスト教、イスラム教では全て共通して信仰の先祖になるわけです。現実のあり方はそれぞれ宗教にそれぞれ問題が残っているわけですけれども、とにかくこのアブラハムがいなければということを考えたらですね、これは大変大きな役割を果たした人なんですが、このアブラハムが選ばれた、そして神様からさあ行けという命令を受けるわけです。ことの起こった場所は中近東のですね、チグリス・ユーフラテス川というあの地域、今のイラン・イラクです。チグリス・ユーフラテス川に挟まれた地域がメソポタミアというふうに呼ばれているんですが、ペルシャ湾に近いところにユーフラテス川沿いにウルっていうところがありまして、19世紀の終わりぐらいから発掘が始まってですね、古代のすごい大きな都市があったということがもう考古学的に裏付けられてますが、そこでアブラムは生まれたようですね。お父さんの寺もそこに住んでて、そこから出発して川沿いにこう西北に進んでいくわけですね。そしてハランというところに移って、そこでアブラムのお父さんの寺が亡くなるんです。考古学上ではですね、ハランというところが現実のイスラエル民族の出生地らしい。ハランと言われるところで発掘されるものの中に、このイスラエルの、まあ、いろんな地名とか、まあ、地名と人名というのはその当時は一致してますから、そういうものが記されたものがどんどん出てきてるんで、やはりイスラエル民族の出生地っていうのはこのハランだろうというふうに言われてですね、そこに本拠を構えていたのが、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいというふうに命令される。この表現をですね、東北学院大学の浅見貞夫先生が詩訳、ご自分で訳していらっしゃる訳があるんです。直訳帳なんですが、ニュアンスがとってもよく分かる気がしますので、ちょっとお伝えしますと、ヤーウェがアブラムに言った、さあお前は行け、お前の地を後に、お前の同族を後に、お前の父の家を後に、私がお前に見せる地へ、私はお前を大国民にする、お前を祝福する、私はお前の名を偉大にする、お前は祝福となれ、私はお前を祝福する者たちを祝福し、お前を呪う者たちを呪う、地上の種族は皆お前を通して祝福を受ける。ここで特に皆さん方にもう一遍確認したいのは、お前は祝福となれっていうふうに訳される。聖書では祝福の源となれね。ところが言語では源という言葉はないんです。日本語に翻訳するときにその言語のニュアンスを伝えるために補足した表現が祝福の源となれ。しかし三味先生が訳されているように、ズバリお前は祝福となれって言われると、えっていう思いがいたしますね。私は先ほど申し上げた、なんかいろいろうまく進まないところでこの聖書のことを触れたときに、もう一遍原点に帰ってみなさいっていうことを示された思いなんですね。そしてそれがまず、お前は祝福となれ、神の民が選ばれた目的は 地上の全ての人の祝福となるということなんだ。あるいは祝福の取り次ぎ手になるということなんであって、私たちは街道を建てるということもですね、いつまでも長いことかってお借りしてたら迷惑かけるし、第一不便だから早く建物欲しいねではダメです。単に不便だからとかですね、あるいはもっとこういう設備があったらなおいいのにねとか、ということをはるかに超えています。私たちが建物を作る根源は魂と東京とそして日本の祝福となるっていうところ、そのために私たちが召されているっていうこと、これが第一なんです。そこを見失っちゃいかんっていうことを私はまず第一に示されました。そしてその次はこの命令に従ってアブラハムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。このロトというのは甥っ子です。それでどうしてその甥のロトを連れて行ったのかっていうのは、お父さんが早く死んだっていうこともあるから、お父さん代わりになろうっていうのもあったかもしれないし、どうも跡取りが生まれないからこのロトを跡取りにしようかという意図もあったかもしれません。まあこれはまたいずれ天国行って本人に確かめないとわからないことなんですが、こちらで想像してみると、まあひょっとしてそういうことかなというふうに思うんですが、とにかくそのロトも連れていた。アブラムはハランを出発した時75歳であった。これ長寿社会ですから、この時代はですね、お父さんのテラが死んだのは10章の32節を見ると205年の生涯を終えて波乱で死んだと書いてありますので、まあ、少し今よりは寿命が長かったのか、あるいは数字に少し誇張があるのか、でもどっちにしてもですね、わざわざここでアブラムはハランを出発した時75歳であったというのは、もう若くはなかったということだと思うんです。ここで私は、聖書は新しい出発をするのに年齢制限がないということを示している。もう年ですからとかですね、あるいは若すぎますからっていうのは一切ない。普通はそろそろ楽隠居に入ろうかっていう時かもしれません。でもそこから出発したっていうこと、この現実もよく見ないといけないと思うんですが、そしてその次5節を見ると、アブラムは妻のサライ甥のロトを連れ、蓄えた財産を全て携え、毎日の時考えて少し置いとこうなんていうようなことをしないで全部抱えて、という、そういう出発だと思います。蓄えた財産を全て携え、波乱で加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。その地を取り、シケムの聖女モレのカシノキまで来た。シケムっていうのは今のパレスチナの大体真ん中ぐらい、エルサレムの少し北の方になるんですが、そこまで来た時大体カナン地方の中心だなっていうところに来てですね、そこでアブラハムはまず礼拝をするんですが、この当時にもちろんヤーウェの神を礼拝する礼拝所はないわけですから、現地の人たちの宗教の異教の礼拝所です。その後のモレのカシノキまで来たとこう書いてある。モレってカタカナになってるんですが、これは意味はですね、教師っていう意味があるんだそうですが、ここのところは浅見先生は もっと分かりやすく訳してらっしゃる。お告げのテレピンの木、樫の木っていうのはテレピンね、そのモレっていうのをお告げっていう、これはモレの樫の木、お告げのテレビの木っていうのは、その土地の人たちが自分たちの神々からのお告げをもらう、その樫の木のところっていうね。だから土地の人たちが礼拝をし、お告げをもらうっていうところで彼は礼拝をするんですね。そして誠に不思議なんですが、土地の人たちが拝んでる神々のそのお告げの木のところで主はアブラハムに現れて言われた、あなたの子孫にこの土地を与える。そこで初めて本当にお告げを受けたわけですね。でここはここのこの地を与えるんだぞって、初めてアブラハムは、あ、やっぱり神が与えられるっていうのはここなんだなっていうことを確信した。しかしそこに当時その地方にはカナン人が住んでいた、だから先に住んでる人がいるから、ここを与えるって言われても住むことはできないわけです。まかりみたいなもんですからね、彼はもちろん住めない。でもその約束をいただいた時に、アブラハムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。祭壇を築いたということは礼拝をしたということです。今日のこの12章の1節から9節までの間で2回祭壇を築いたということが出てくる。これもアブラハムの姿勢が示されています。その後また移動するんですね。そしてベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラハムにとって礼拝が全ての中心だった。何が自分の目に見えるかどうかは関係なしに、この地を与えるって約束されたけれども、まだ住める状態じゃない、そこにいることができない、それでまた移動するわけですね。でもその約束をいただいたら、そこでしよって礼拝をする。礼拝をするっていうことはいつも原点に帰るっていうことです。私は何のために生きてるのかって、生かされてるのかっていう原点を、そうすると私は主であると言われる方の声を聞き取る、そして私をお前を捉えたっていう方の声を聞き取る、その場所が礼拝だっていうことですね。アブラハムはだからいつも原点に帰ったということが言えるでしょう。さらに9節を見ると、アブラムはさらに旅を続け、ネゲブ地方へ移ったというのは、パレスチナの南側です。あれは砂漠地帯です、ネゲブの砂漠。それでそのネゲブの砂漠の西側がエジプトです。これは後を読んでいけばわかるわけですが、アブラハムはネゲブに移ったんですが、さらにエジプトにまで行くんです。だから約束の地からどんどん離れていくんです。だけどアブラハムは信じていた。私たちは今このアブラハムの信仰に習わなきゃいかんのじゃないかなというふうに思うのです。私は創世記が大好きで、このアブラハムのこともいろいろ考えたりするんですが、アブラハムって一体どんな人だったんだろうかなっていうのを考えると、見たところヌーボーとしてて一見頼りないように見える人じゃないかなっていうふうに思ったのはですね、アブラハムは神様から何か命じられた時に一切抵抗してないんです。マリアがね、お前は子供が生まれるって言われた時に、マリアですらどうして私に子ができましょうかって、まだ結婚してませんのにって問い返してるんです。 ね、とんでもないことですから取り返していいと思うんですけども、アブラハムは取り返してないです。アブラハムは100歳になってから生まれた一人子イサクが成長した時に、そのイサクを犠牲に捧げなさいっていう命令を受けたということが書かれているんですけれども、そこでも一切アブラハムが悩んだとか神に問い返したとかっていうのは何も書いてないです。当たり前のように淡々と次の日彼はイサクを連れて、そして薪をロバに積んで従者を連れて出かけていったって書いてあるんですね。なんかどっか鈍いのか何かおかしいのかなって思うぐらいですね。私はそこでアブラハムの人格っていうことを考えるときに、柔和な人なんじゃないかなっていう気がしました。柔和っていう言葉はイエス様の言葉によってすごい祝福を受ける言葉になってますね。柔和なものは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろう。そうするとね、聖書で私が示す地に行きなさいってアブラハムが言う。地を受け継ぐ人、それは柔和な人、それがアブラハムだったのかなっていう気がするんです。私は少し心配になって甲子園で柔和ってどういう意味かなって思って確かめてみたんですね。そしたら性質が優しくおとなしいことって書いてあるんです。もう一つ別の辞書を調べたらやっぱり似たようなことしか書いてませんでした。もうちょっとなんかユニークなのないのかなと思ったら、極平の性格、性質が優しくておとなしいこと。そうするとやっぱアブラハムどうもそうみたいですね。逆らってないんですからね、言われたら言われたと。そのくせそういう、まあやっぱり柔和な人っていうのは一見こういつでも従いそうだけども、どっか真の杖とかあると思いますね。危なくなったら自分の妻を妹だって言うぞっていうふうにして一方的に押し付けてるっていう事件も後でありますから。でもアブラハムはそういう面では柔和だった。それ以外の取り柄はなかった。言いようは悪いけれども、彼が本当に文字通り祝福の源となれたという、それは柔和であったっていうことが一つ大きな素質だろうと思います。で、柔和であってしかも非常に優れた能力があったとかね、なんかそういうことではなかったようです。ある仲介者もそういう言い方をしてますね。神がお選びになるときにその人に能力や技術があるかっていうことは全く問題にされていないという、アブラハムにおいてそうだ。それはどうしてかっていうと、神の祝福が伝えられるためです。私たちもそこで祝福となれっていう命令を受けたときに、自分が祝福しなきゃならないっていうふうに肩に力が入るかもしれない。そうではないのです。この言われた神に入って従って生きるということが祝福なのです。しかもそのことを祝福と受け止めているときに人々が祝福を受け止めるんです。何かね、こうわざと祝福の源となれっていう命令だから、私が行くところで祝福を人にあげなきゃっていうね、いつも顔は微笑み口には賛美っていう形でなんかもう理想的にね、いつもしてで人々を愛してっていう、そういう形で祝福が伝わるのかなっていうふうに思いがちですが、神様はそこまで頑張れっておっしゃってないと。そうじゃなくて私に従え、それが祝福と。 そしたらアブラハムは何の抵抗もせずにすぐに出かけた。子供を捧げよって言われたらそれに対して何にも言わないで捧げた。それが祝福なのです。私たちが何か祝福となることをしなければというこの意識を持つ必要はないと思うんです。私たちに今問われていることは建物のこといろいろ考えなきゃならないけども、いつも原点を忘れるなっていうことだと思うんです。何のために建てるのか、それは長山教会有名になったりとかですね、こう人が増えたりするような大きい教会になるっていうことではなくて、神が魂を祝福しておられる、そして私たちはその祝福の取り次ぎ手になれっていうことなんだというところをいつも見失わないっていうことです。そしてそれは浅見先生もおっしゃってるんですが、私たちが自分のことにではなくて隣人に関心を向けた時にその祝福が実現していくんだ。だけどこれを古い神の民イスラエルは自分たちの祝福というところに植えておいてしまった。そしてモーセを通してあの契約をいただいた、だから自分たちを祝福された民だって、そしてその契約にない異邦人は祝福の外にある民だっていう差別感が起きて、結局イエス様の言い方をすれば灯火を灯してマスを上にかぶせている、祝福の取り次ぎ手としての使命を失っている。それは自分のことに向いたからです。自分が間違いをしないように、自分が罪を犯さないようにという自分に向いた時に、どうしても人のことには関心がいかないのです。私を人はどう見てるだろうかとか、そういうことが気になるからです。いい評判を得なければとかね、つまずかせてはいけないとかっていうところに関心がいってれば、それは自分に目が向く。そうすると隣人に目は向かないです。私たちが祝福となるっていうことは、そういう意味では隣人に目をいつも向けてるっていうことです。使えるチャンスを逃さずにいつも使え続けようとしていること、そのことが本当に徹してなされていくときに、神はまた次のことを成してくださるのではないかな。今私たちはまさに今日の十二章の九節、ネゲブにいるのです。しかしそのネゲブはさらにエジプトの隣だったんですね。そしてですからエジプトでまたこのアブラハムは少し過ごすんですが、結果的にはたくさんの富を得てまたカナンに帰っていく。そのネゲブはカナンに帰る玄関口にもなったんです。私たちは今離れているのではなくて、その時が確実に近づいてきているということを信じ抜いている必要があるのではないでしょうか。アブラハムの生涯ということについて、もう20年以上前ですから、森有正先生がお書きになった文章の中にですね、こういうことを言っていらっしゃいます。アブラハムはその内的な促しから始まり、内側ですね、静かな死に至るまでのその生涯の間、いつも自分を内側から動かすものを感じ、それを信じ通したのです。つまり自分の羅針盤に頼り抜いたということです。羅針盤に頼るということは、つまり不可知、知るべからず、わからないことですね。不可知、不可知が全面的に広がっている大きな海の中を航海していくということです。どうなるかわからない、自分もあるいは進路を迷って誤っているかもしれない、 けれども、その羅針盤に頼る以外に何もすることができない。そして頼り続けるということです。信じ続けるということ。結果はまだそこに来ていない。それは言葉を変えて言えば忍耐ということです。この忍耐というのは要するに私どもが働きながら待つということです。私たちは歯を食いしばってじゃなくて、いつもと同じように働きながら、そして礼拝でいつも原点を確認しながら、私たちが本当に主を従いますっていう歩み、つまり主の祝福の中にあることを通してこの魂が祝福されていくということをまた覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父上様、この日の礼拝を感謝をいたします。私たちの至らなさや、あるいは弱さにもかかわらず、あなたは私たちを捉えてくださいました。そしてこの多摩と東京の祝福の源としてくださいました。私たちは今一番最初の祝福の源となったアブラハムの信仰に学びたいと願っています。まずいつもあなたに立ち返らせてください。あなたは私たちの羅針盤でありますから、またその羅針盤を信じ続けていくことができるようにいつも力つけてください。常にアブラハムのように主の皆をたたえ、そしてあなたに捧げるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。